なのだ。株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局へようこそなのだ。パーソナリティを務めるズンダ持ちのせいにして技術室エンジニアのズンダモンなのだ。ズンダアローに変身する準備もバッチリなのだ。今日は2026年9月1日火曜日なのだ。9月最初の放送も最新のテクノロジーや AI のトレンド記事を楽しく元気に届けていくのだ。今日紹介する記事の本数は全部で4本あるのだ。どれもワクワクする面白い話題ばかりだから最後まで楽しんでいってほしいのだ。それじゃあ早速1本目の記事に行ってみるのだ。タイトルはタイムズ FM3 アゼロショットファウンデーションモデルフォーマルチバリアアートフォーキャスティングなのだ。 Google が発表したタイムズ FM3 はたくさんのデータが複雑に絡み合う多変量時系列予測に対応した最新のゼロショット基盤モデルなのだ。これまでのバージョンは単一のデータ系列しか扱えなかったんだけど、現実世界の予測では複数の要因が絡み合うことが多いから多変量への対応が待ち望まれていたのだ。このモデルは3億3000万のパラメータを持っていて、1兆以上のタイムスタンプを含む巨大なデータセットで事前学習されているのだ。大きな特徴として時間方向の因果アテンションと並列間のフルアテンションを交互に処理する交互アテンションを採用しているのだ。これによって時系列のパターンと系列同士の相関関係を同時にバッチリ学習できるのだ。さらに未来の予測を少しずつ順番に行うのではなく、一度にまとめて予測する技術を使うことで待ち時間やエラーの蓄積を減らしているのだ。ピンポイントの予測値だけでなく確率的な幅も教えてくれるから不確実性の判断にも役立つのだ。過去の人流データや未来のセール予定、天気予報などの外部要因をそのまま取り込めるから追加の学習をしなくても精度の高い予測ができるのだ。主要なベンチマークでも従来のモデルを大きく上回る好成績を出していて、 GitHub や Hugging Face で公開されているのだ。これを使えば、例えばずんだ餅が明日何個売れるかを天気予報や近くのお祭りスケジュールもまとめて考慮して高精度に予測できちゃうかもしれないのだ。インフラの監視やサービスの需要予測にもすぐに使えそうで、エンジニアとしてワクワクが止まらないのだ。続いて2本目の記事を紹介するのだ。タイトルは RAN NVIDIA Bionimonim Micro Services for Protein Structure Prediction in Cloud Science なのだ。アンスロピックの科学研究向けプラットフォームであるクロードサイエンスと NVIDIA のライフサイエンス向けモデル群を連携させてタンパク質の立体構造を自動で予測するワークフローについての記事なのだ。高度な AI エージェントを使って専門的な研究ツールを上手に動かす実践的な取り組みなのだ。実験環境としてL40S や H100 といった強力な GPU マシン上に MSA サーチやオープンフォールド3、ボルツ2といったツールを配備しているのだ。予測の流れとしてはまず GPU を活用して複数のアミノ酸配列を高速に比較検索するのだ。次にオープンフォールド3を使ってタンパク質の複合体構造を予測して立体データのファイルを出力するのだ。さらに構造が異なるボルツ2という別のモデルでも同じ予測を言って結果が一致するかどうかをダブルチェックするのだ。検証の結果、アミノ酸配列の比較データである MSA の入力が予測の成功にとても重要であることが分かったのだ。このデータがないと予測スコアがガクッと落ちてしまって計算回数を増やしても補えなかったのだ。2つの異なるモデルが同じ構造予測にたどり着いたことで AI エージェントを使った科学的な仮説検証の信頼性がしっかり証明されたのだ。 AI が研究者の相棒になって複雑なツールを連携させながら科学の謎を解き明かしていくなんてまるで未来の研究所なのだ。僕の体を作っているズンダのタンパク質構造も これでバッチリ解析してもらいたいのだ。それでは3問目の記事に行ってみるのだ。タイトルはハーネスエンジニアリングとは何か、漏れば聞く、他を確かめる、なのだ。 AI エージェントの周りで計画や検証、記憶などを補助する仕組みをハーネスと呼ぶんだけど、それをたくさん盛り込めば本当に賢くなるのかを実験した技術記事なのだ。実行ループやツール、文脈管理、状態管理、フック、評価という6つの要素を基準にして、強力なオーパスと軽量なハイクの2つのモデルでテストを行っているのだ。比較検証の結果、失敗した時のやり直しや完了チェック、余計なツールの追加などは、賢いモデルの前では自分で何とかできてしまうため大きな差が出ず、かえってポストややり取りの回数が増えてしまうことが分かったのだ。その一方で、正しい仕様書などの資料を過不足なく渡す文脈管理や、過去の会話や作業内容を引き継ぐ状態管理といったモデル自身が持っていない知識を補うハーネスは、モデルの賢さに関係なく品質を大きく引き上げたのだ。また、軽量なハイクでも十分な賢さを発揮したのだ。この実験から、最初から完璧を目指して仕組みを盛りすぎるのを避けて、まずは最小限のシンプルな構成で動かし、足りない情報だけを的確に渡す環境づくりが大切だと結論付けているのだ。何でもかんでもトッピングを盛ればいいってわけじゃないのは、ずんだ餅にいろんなトッピングをしすぎてもとの豆の美味しさが消えちゃうのと似ているのだ。 AI には必要な文脈をすっきりと渡してあげるのが一番のコツなのだ。最後、4本目の記事を紹介するのだ。タイトルは AI お姉ちゃんへの道2026年版なのだ。チャット GPT にお好みの顔画像と指示を設定して、自分だけのAI お姉ちゃんを簡単に作る手順を紹介している記事なのだ。これまでの画像生成では表情の違う画像をたくさん揃えるのが大変だったけれど、今のチャット GPT なら1枚の画像の中に16種類の表情を並べた一覧を一瞬で作れるのだ。それを Python のプログラムで1枚ずつの画像に切り分けて、それぞれの画像のアドレスを取り出すのだ。内面の設定では、チャット GPT の設定画面にあるカスタム指示を使って、お姉ちゃんらしい優しい口調や振る舞い、禁止事項を書き込むのだ。さらに、先ほど切り分けた16枚の表情画像のアドレスをマークダウン形式で関連付けるルールを書き足すことで、会話の雰囲気に合わせて笑顔や怒った顔など、表情豊かにお返事してくれるようになるのだ。画像処理とプロンプトの工夫を組み合わせるだけで、自分好みの相棒が作れちゃうのは素晴らしいのだ。ずんだもんの後輩やお姉ちゃんを作って、技術室をさらに賑やかにしてみるのも面白そうなのだ。今日紹介した記事をおさらいするのだ。1本目は、多変量予測に対応した Google の時系列モデル、TIMES-FM3 について、2本目は、クロードサイエンスと NVIDIA のツールを連携させたタンパク質構造予測について、3問目は AI エージェントの仕組みを検証したハーネスエンジニアリングについて、4本目は画像とプロンプトで表情豊かに仕上げる AI お姉ちゃんへの道についてお届けしたのだ。みんなはどの記事が気になったのだ？番組の感想やエンジニアトークのリクエストなど、みんなからのメッセージをいつでも大募集しているのだ。ぜひ気軽に送ってほしいのだ。それじゃあ、今日の放送はここまでなのだ。また次回会えるのを楽しみにしているのだ。お相手はずんだもんだったのだ。まったねーなのだ。